理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第507回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里と
雅人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、3月最後の配信で、もう年度が変わるんですけれども。
お、年度が変わる。
はい、3月31日の配信のはずなので。
うん、明日から
4月1日、新年度、
ま、
で、番組の内容まだ話してないんで、4月の天文現象をお話しする回になっています。
はい、
はい、で4月はですね、
うん、
実は日食があります。
おお。
で4月の日食は、4月20日そうですね、4月20日で、日食が見えるのは、なんて言ったらいいんだろうな、太平洋の真ん中ぐらいというか、皆既日食が見えたり、金環日食とね、皆既日食がまたギリギリっていうやつなんですけど、あの日食の途中で、太陽と月の大きさの方がギリギリなんで、金環と皆既の、どっちがどっちだっけなっていうのがありまして、実際に見えるのは、オーストラリアから、これはインドネシアになるのかな、あたりのところが陸ですけれども、他はずっと海の上っていう感じです。
じゃあそれめがけて船に乗ってる人がいるってこと？
いるかもしれません。で、日食ツアーとか見るとオーストラリアの端っこの岬で、一番晴れるというところで、皆既になるっていうのが、観測できるようです。そんでね、
う
ん、じゃあ日本では日食が見えないかっていうと、ほんの少し見えます、
うん、
ほんの少しっていうのはですね、
うん、
例えば沖縄、
うん、
沖縄那覇だと、直径の、
うん、
15% ぐらいまで、月がこう入ってくるっていう感じになります。でも、これ 15%
半分で90でしょ、あ違う、50でしょ、
半分で50、
50の半分で 22.5 でしょ、その半分で12だから、
半分の半分の半分で、12.5 なんですけど、まあそれに近い感じですけど、あの、うん、丸と丸の重なりが少ない時って、
うん、
半分までかぶっても面積的には半分ならないじゃないですか。
あ、その、直径っていうか半径っていうか径で半分でもってことね。
そうそうそうそう、なので
低いみたいな感じですもんね。
そう、ちょっとだけ端っこがこう、欠けてるというか、っていう風になってしまうんで、だから例えば関東地方だと立山とかね、南伊豆とか御前崎とか行くと、なんと、なんていうの、食の大きさっていうのがあって、さっき言った那覇で 0.15 なんですけど、御前崎とか、静岡県ね、あと、南伊豆とかだとこれが 0.01 とかになっちゃいます。要はよくよく見ると欠けてるかもしれないぐらい。
あ、そう、
まあ、何が言いたいかというと、日本の、本州の、南のはなんていうのをかすめるように、日食がかするかかすらないかっていう線がある。言い方を変えると、それよりも南の太平洋上であれば多少欠けてるのが見えて、国内の陸地で一番欠けて見えるのは父島とかかな。父島が 0.27 ぐらいまで欠けるそうです。
で4分の1
ぐらいまで、あの、月が入り込むっていう感じですね。もう、あの、4月20日なのでツアーとかは間に合わないかもしれないですけど、もしも4月20日に、南のインドネシアとかね、
インドネシアに
シンガポールとかね
行くの
に行ったら、まあまあ書けます。
そうかそうかそうか。その日食ツアーとしては多分もう締め切ってるだろうけど、う、出張とか旅行だったらまだまだ行けますよってことね。
そうで、皆既日食のところに行くのはすごい大変だけど、
うん、
目に見えて書けるところは結構広いんで、
うん、
はい、でね、
はい、
よくこうメールとかが来て、
うん、
昔の人は 日食とか月食ってどうやって予想したんですかっていうのが質問できて、
はい、
頑張って計算しましたみたいなこうお茶を濁したことを私は答えてるんですが、
うんお茶濁ってるの？
ですね、実は太陽と月のこう周期は、うん、ざっくりね19年に、1回ぐらい合うんですよ。だから19年周期ぐらいで、月と太陽がの関係性が一周回るんで、うん、1回起きたことは19年後に起きることが多い。
ああ、なるほどなるほど。
ね、これメトン周期って言うんですけど。
メトン？
マミムメモのメ。
マ？
そう、M。
マミムメ。
メトン。
何語？
人の名前ですね。
メトンさん。
そう、メトンさんっていう人が、気がついて書き残した周期で、19年に、19年に、7回分プラス、言い方が違うな、19年分だと普通だったら月は 12×19 ヶ月分あるじゃないですか。だから太陽暦の月は 12×17 回あるんですけど、月の、巡りは少し短いので、7回分余ります。だから19年に7回ウルー月が入るっていうのをやると、うん、ざっくりと同じぐらいになるっていうのがあって、うん、これをね、メトン周期19年に1回回ってくる。だから19年後の月の満ち欠けっていうのは、同じようなカレンダーになるっていうのがあります。そうなんですよ。
メトンさんすごいね。
だから235ヶ月とかっていうのがありまして、で、メトンさんはだから、いつから、あれなんだっけな、中国でも、古代中国歴では19年を一章、章はあれね、文章の章の一章、二章の章ね。
あ、章なんですか？
この周期で、ウルー月を挿入するというのが、行われていて、なので、
そうですか。
19年を一塊にしてやると、機械的に、なんていうかな、ウルー月が入れられるっていう簡易的な入れ方もあって、今は
そうですか、
ウルー月とかはしっかり新月の日を元にして、やるっていうのをやってるんですけど、大体19年で一周するっていうのがあります。
あ、そうなんですね。
これだとちょっとずつずれてくんで、1年を 365.25 日、にして、76年分を一周期にするっていうのがあって、76年に28回ウルー月を入れるってい こうシンクロの方法があって、こちらはね、カリポス周期、カリポスさんが考えた周期っていうのがあって、こういうのを、基本的な知識として、19年前の、この日に、日食があったから今月も日食があるだろうみたいな計算を、やりつつ、ちょっとずつ補正をかけるというようなことをやったりしていました。
なので大雑把な予想はそういうところから一応できるよって感じなんですね。
そうですね。詳しい話はね、メトン周期で検索していただけると出てくると思うんですけど、はい、
あ、そうなんですね。
なので月食とか日食は素人ご読みでもざっくりと予想がつくけど、どれくらい書けるかとかっていうのはなかなか難しい。で、今回もそうですけど、特に日食っていうのは地球上の場所によって書けたり書けなかったりするじゃないですか。
うん、あ、
月の影、太陽から月に当たって、はい、その月の影が地球に落ちるわけだよね。地球に月の影が、落ちるときに地上にいる人は、月が太陽を隠したっていう風になるわけですから、月の大きさが少しちっちゃいんで、地球の中でも端っこをかすめたり、自分たちが住んでるところをかすめたり、あと自分たちのいるところで皆既日食になったりっていうのまで計算するのはもっともっと細かくやらないといけなくて、なかなか難しいと思うんですけど、
なんかそのどのくらい欠けるかの計算っていうのは、当然本当に実際の太陽の動きと月の動きから導け 導かなければいけないけど、はい、昔の人たちはそういうその太陽の動き、月の動きではなくて、その周期というものから導いてたから、その細かなものまでは分かんないってことね。
あ、という時代もある程度あるんですけど、いろんな時代のその天文学者さんたちが、また暦担当者たちが、ああでもないこうでもないっつって、計算をするんですけど、昔ながらの計算方法は、誤差がたまらないけど、同じような計算方法でずっとってると誤差がたまっていくわけよ、
うん、
19年ごととかにね、
うん、
そうすると外れが多くなったりして、
うん、
っていうのがその江戸時代の初めの頃に起こっていて、当てになんないじゃないかって言って、中国で作られた暦をそのまま使うんじゃなくて、国内でも自分たちの暦を作るべしっていう動きが出たりしたのは、そういった理由もあったりするんですね。
べしべしべし。
そう、そうなんです。
べし。
なので、単にこう19年を一周期にして、それにちょっとした補正をかけるっていうだけでは話が済まなくなってきたので、もう少し細かく天文観測をして、でモデル化をして、で多分1600年代ですけど、その頃日本とか中国では、太陽と月と地球の関係っていうのは、今の地動説と同じようなモデルをある程度使って、とはいえ多分ね、楕円にしてないとかっていうので、ずれることがあったりするっていうのがあったんじゃないかと思います。
なんかヨーロッパではやっぱそのキリスト教的な考えから、天動説、地動説がだからすごく、否定されたっていうか認められなかったじゃないですか。
まあ、いろんな言い方があるんですけど、まず、科学的なアプローチがずっとされてなかった、
うん、中国とかいわゆるアジア系っていうのはあんまりそういう、なんだろう、なんだ、理論的ではない考えっていうのはあんまなかったのかしら。
これは私の想像なんですけど、
はい、
何が天の動きを司るかっていう話と、
うん、
天体に何かが起こった時にそれをどんなメッセージとして受け取るかっていうのがあって、まあ、中国では、天に起こったこと、要は星がどうしたとか、そういうのは、地上の出来事と関係があるっていうふうに、信じられていたのと、つまりそこが予測できるっていうのはとても権威が高い人なわけ。わかる？一方で西洋的な一神教のところでは、世界は神がお作りになったものだから、神がどういうふうに作ったかを解析したい人はいるけれども、それを当てたからといって別に偉くも何ともないわけですよ。つまり、政治を行う人たちは、中国の偉い人は、天で何が起こるかを、必ず読んで、それが占い的に使われたり、それを正しく予測するっていうのが、天と地を治めるっていうところで、やっていたのに対して、西洋というか一神教のところでは、それは神様が作ったんだから治めるも何もないだろうと。
もうそこはもう揺るがないわ。揺るがなかったからこそあまり問題にならなかったっていうか、逆に言えば認めなかったわけね。
そう、それを、いやいや神の真理に近づきたいっていう人たちがしっかりとだんだんこう細かく観測をするようになったわけ、
うん、
ただ、ガリレオ・ガリレイが、望遠鏡を空に向けるまでは、みんな肉眼で観測してるから、
うん、
分度器、大きい分度器と何、1日に何分も来る時計しかない状態で観測してるっていう状態で、どこまで細かくできるかっていうのを競っていて、神はどう世界を作りになったのかっていう真実を知りたいっていう天文学者が、じわじわと14世紀15世紀ぐらいからこう発展していくのね、
うん、
それに比べて、中国やそれに、習った日本は、天を観測するっていうことと、日食とか月食をその時の王様が、うん、当てるというのは権威の象徴だったわけですから、
うん、
ちゃんと、観測して流れ星やらほうき星があったら必ず報告するようにと、
うん、
占いみたいなもんだから、
うん、
っていうようなアプローチの違いがあったんじゃないかと思います、
うん
うん、これは私の、
よしやす説
説というか、そうですね、そうなんですよ。で、はい、もちろん日本とかでも、 どうやって星が動いているのかを詳しく知りたいっていう、学問的な研究をしたいって人も多分いただろうし、
うん、
西洋でも西洋占星術って言ってどこに、惑星が来たらどんなことが起こるっていうようなことに使ってた人ももちろんいるんだけど、
うん、
あとは、アジア圏は特に旧暦をずっと使っていた、要はカレンダーが、太陽の動きと月の動きを両方考慮しなきゃいけないんで、そこのカレンダーを握るというのも、政治を行うもののこう人々を支配することの一つだった、でそれを、西洋というか、ヨーロッパ圏では教会が担っていた、
うん、
し、カレンダーは、太陰暦を使わないんでカレンダー自体作るのは難しくなかったわけ。4年に1回ウルー年にして2月を28から29にしてってやってきゃまあいいだろうっていうのだけやってったんで、
うん、
特に来年のカレンダーを作るのに、天文観測とかいらなかったんだけど、だんだんそれだとずれてきたっていうのがあって、ユリウス暦っていうのが、1200年ぐらい経ったら、1週間ぐらいずれちゃうのかな、
うん、
要は4年に一遍のうる、年だけだと、
うん、
で、グレゴリオ、この時は、教皇なのかなが、ちゃんと、やんなさい、星を観察して1年をちゃんとやんなさいって言って、1週間ドーンってずらすとかっていうのが行われたんですよ、
うん、
それがグレゴリオ暦なので、何年だっけな、グレゴリオ暦は
1582年
10月ぐらいかな、
グレゴリオ、グレゴリウス、
グレゴリオ・グレゴリウス、
あ、いえ、グレゴリウス13世が制定して、グレゴリオ暦と呼ばれるらしいです。
で、1582年に、の9月ぐらいかなにドーンってなったんだけど、これをね受け入れない国も結構ありまして一番遅かったのはロシア正教かな、なので、そうなんです、東方正教会、
うんうん、
では、修正ユリウス暦っていうのをまだ使っていて、
うん、
だから多くの人がクリスマスを祝う、太陽暦の12月25日じゃなくて、うん、年が明けた後に、クリスマスが来るんじゃないかな、
うん、はあ、
なんかそれは聞いたことある気がする。
そうなんですよ、そんなのもあってですね、実は西洋でも、途中で改暦、ユリウス暦からグリゴリオ暦っていうので改暦が行われたり、
うん、
あとはその改暦も国によってまたは、教会によって受け入れが違ったり、
うん、
あとは、回教徒、モスリム、イスラム教ですね、
うん、
では、完全なる太陰暦を使うっていうのがずっと続いていて、今もヒジュラ暦って言って、1年の長さが違う、カレンダーを使っています。
年齢が違うってことね、だから
そう、だから1年が11日分違うんで、
うん、
どんだけだ、40年か50年か経つと、1周して1年分ずれる、
うん、
っていうのが起きます、うん、あ、そうですね、そうですよ、19年に7回分ずれるんですからね、
うん、
メトン周期で言った通り、
うん、
そう、だから30年ぐらいすると、19と19でいい、
ああ、
38年
ですね。
38年で14ヶ月ずれるのか、
うんうん、
そういう感じです。今、この収録をしている時には多分ラマダン好きで、
あ、そうなの、
敬虔なイスラム教徒の人は昼間物を食べないっていうのをやっていて、なんかね、食料品が値段が高くなって、夜美味しいものを食べるっていうのがなかなかできなくて大変っていうのがどっかの国であったっていうふうにニュースでやってました。はい、という感じでですね、
はい、
日食や月食が、起こるというのは、19年に、一周するような、メトン周期とかで、なんとなく、同じようなことが起こるというのは分かるけれども、細かいところまでやるには、正確な天文現象の観測が必要で、それをあっちこっちの国がいろんな思惑でやってきましたよというお話でした。ということで、
はいはい、
この後本編で4月の天文現象を、お話ししていきたいと思います。
え、
はい、
え、
では4月の天文現象の方をお話していきたいと思います。
は
い、お願いします。
いつもの通り、月の運行からですね。まず、4月の6日、4月の6日が満月です。
おい、
何ムーンだろうね。ピンクムーンらしいです。
わお、
よくわかんないです。語源は知りません。
桜の季節だからだよ。
おお、いいですね。
なるほど。新月は4月の20日そうですよね。日食って言いましたもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、が、新月になっています。この新月で、太陰暦的には3月1日になります、
うん、
この放送している、配信が始まってる時は、旧暦でいうとウルー2月になっていて、そう、さっきの太陰暦と太陽暦の調整が入っているタイミングです。はい、ではですね、惑星の動きですけれども、水星が、どこだっけな、水星がですね4月12日東方最大理覚っていうふうになります、
うん、
つまり、太陽から見て南を向いた時に、左側にずれてる。なので日が沈む時に追っかけるようにして水星が沈むっていうタイミングで太陽から一番角度的に離れるっていうのが東方最大理覚ですね。なので夕方見えます。
はい、
はい
はい、なので、4月の、12日からプラスマイナス2週間ぐらい、
うん、
この配信がある頃から4月の、中旬20日ぐらいまで、20日過ぎぐらいまでは、夕方日が沈んだ直後に下側が光っている彗星が西の空に見えるということになります。
下側が光ってるって言われてもね。
そう、望遠鏡とかで見ると、うん、なんていうの、はい、月のように満ち欠けをしているのが分かるんですけど、
うん、
はい、で、金星、金星は、春から秋にかけてずっと宵の明星です。結構、4月はじりじり離れていくタイミングですので、金星は今もそうですけど、はい、4月、5月、6月とかは、日が沈んだ後、宵の明星として結構高い位置から明るいのが見えてるはずです。
はい、
日没だと、そうですね、日没の時に30度とか40度ぐらいまでの高さに見えるんじゃないかな。
手を伸ばした拳3つ分。
とか4つ分、30度とか40度なので。
うん、
ということで、4月の上旬は、夕方に水星と金星が西の空に見えるというのが見えるはずです。
ランディブー。
はい。で、
はい、
次が火星ですが、
はい、
火星はまあまあ見やすいです。日が沈む頃に、ちょっと西の空に傾いてるのかな。で、深夜、0時頃に、西に沈んでいくっていう感じですね。なので、地球から見て太陽とさっきのね東方最大理覚みたいな話をすると太陽と90度に近い角度で見える感じです。だから、
うん、
日が沈んだ時に南とかちょっと南から西にずれたところかな、で、夜中0時ぐらいに沈むというのが、火星の動きです。なので、
はい、
日が沈んだ直後、東のじゃないや西の空には、太陽を追っかけて水星と金星が見えて、南の方に火星が見えるというふうになっています。
はい、
で、木星、木星は全く見えないと言っていいでしょう。
なんと、
4月の12日に、豪といって、地球から見て太陽の反対側に木星がちょうど並ぶというのが、4月の12日です。
はい、
つまりほとんど見えません。
はい、太陽の後ろ側にあるってことね。
向こう側にあります。
太陽がなくなれば見えるのね。
見えません。
え？
そしたら照らしてくれなくなっちゃいますね。
はい、
そんなの真面目に答えんなよって言わないでね。ですね。最後土星ですが、土星は、夜中深夜3時過ぎ、
はい、
もう明け方に近い感じですね。そのくらいに東の空から出て、
ね、
日が昇るときにだんだんこう空が 明るくなって見えなくなるという感じです。なので、はい、一般的というか普通に、暮らしている中で見やすいのは水星、金星、火星で、金星じゃないや、水星はですね動きが早いので、4月の下旬にはどんどん太陽に近づいていってしまうので、4月の上旬じゃないと観察するのは難しいかもしれません。
はい、
確かね5月の下旬とかには、西方最大理覚になるんじゃなかったかな。
お
そのくらいね、水星はちょこまか動きます。
ちょこまかちょこまか、
はい。なので、月と惑星が近づくのは、木星は、新月の時に近づきます。当たり前ですよね。新月の時は、月と太陽と木星が同じ方向に見えてるんで、他で言うと、16日は月と土星が近くて、新月が終わって、月が太陽からねだんだんこう東にずれていくと、4月23日に月と金星が見えます。近くで、4月の26日に月と火星が接近するということになっています。なので月と水星が近いのは、4月の21日ぐらいで、新月の次の日ですね。
はい
はい、そんな感じです。そっか、じゃあ、4月の21日の夕方は細い月と水星が、近くで見えるんじゃないかな。
おお、あのいわゆる絵になるやつですね。
ただ、ね、細すぎるんでね、
細すぎる落ちちゃう感じか
見えないかもしれません。一番近い時には2度ぐらいまで近づくらしいので、
2度、ちょっと寒そうですね、
はい、角度なので。
ああそうですか、
はい、というのが惑星と月の動きでした。
はい、
あと4月はですね、こと座流星群というのがありまして、4月の22日なんかさっきから20日から22日ぐらいまでの話ばっかりしてますけど、このくらいの
4月といえばそこでしょう。
いやいやいや、そんなこともないんですが、でこの辺のタイミングなので、月はすぐ沈んでしまいます。つまり、暗い夜空に、流星群、流れ星が見えるということで、条件的には
良い
という感じです。はい、ですね、こと座流星群の特徴というのは、流れ星の速度が比較的ゆっくりであるというのが特徴だそうです。
お
で、明るい流星が多く、火球も少なくないということで、数は多くないかもしれませんけれども、明るいものがビューっていうのとか、あと火球っていう、光り輝くようなものが観測できるかもしれません。
はい、
日付は、4月22日の深夜かな。なので22日から23日にかけての深夜、こと座あたりを、出発点としたような感じの軌跡で流れるのがこと座流星群です。
はい、
なので土曜日と日曜だから見やすいそうですね。
そうですね、月がなくて曜日的にも見やすいと、一応ね、はい、予想の極大は23日の午前10時なので、おすすめなのは、4月22日の深夜から23日にかけてですね。なので、
はい、
4月23日、日が変わって午前1時とかが、
うん、
まあ、見やすいというか一番、見えるタイミングかななんて思っていて、突発的に明るいものが出るかもしれないので、うっすらと期待をして見るといいんじゃないかなと思っています。
うっすらとした期待、
なんかね、期待しすぎると少ないとかいろいろあるので
期待しないで見とけと。
そうですね、はい、というのが、4月の、天文現象のご説明ですけれども、
はい、
星空としてはだんだん春の星座に、変わってきています。
うん、
日が沈んだ頃には、日が沈んでね、星が、ずっと見えるようになった、例えば、夜8時から、7時から8時にかけてだと、冬の星座オリオン座とかは西の空に沈みがちなので、横向きになったオリオン座と、はい、冬の一等星のいくつかのやつが、西の空の少し高いところに見えるんじゃないかと思います。
はい、
双子座が探しやすいかなと思います。で、双子座 と、火星が近いので、赤っぽい火星と双子座の、なんだっけ、ポルックスと、
あら、
カストルとポルックス、
パスカル、
パスカルじゃない、カストルとポルックス ていうのが、近くに見えるんじゃないかと思うので、そこを探してみるといいかもしれません。
はい。
でシリウスも、南西の方向にじわじわ沈んでいくというのがあるので、この辺が探しやすいんじゃないかと思います。で冬の星座に変わって、春の星座が東の方から昇ってきて、一応ね春の大曲線っていうので、北斗七星の持ち手のところを伸ばしていってアルクトゥールスっていうのとスピカっていうのにつなげるのを春の大曲線って言います。4月ぐらいだとまだ、日が沈んだ後星が出てきたなっていう時には東の空で、まあ、南にはなってませんけれども、探してみると、北斗七星、牛飼い座、乙女座みたいなものが、見つかるんじゃないかと思います。
はい。
十二星座でいくと、蟹座や獅子座、また乙女座というのが見えてくるタイミングですね。
はい。
はい。というのが、4月の天文現象でした。
はい。
はい。ちょっとね、日食とかがかすめるみたいな、こう思わせぶりな天文現象が多いですよ。
思わせぶり。
そうそうそう。かすめる。ね、日食は南のところをかすめていくし、あまり期待しないで見てねっていう、ことざ流星群があったりするし。
結構連発しましたね。
はい、という感じの、ところが、4月の天文現象です。で、
はい、
このタイミングで発表するのが遅いかもしれないんですが、3月31日でスズリで販売しているそんな理科の時間500回記念グッズの販売を、終了いたします。
はい、
はい、
たくさんのご購入ありがとうございました。そうですね、まだの人は急げ。
そう、間に合うかどうか、一応私の方で、タイマーをかけてるわけではなくて手で止めるので、31日の夜寝てしまったら4月の1日の朝起きてからになるかもしれません。
なるほど、じゃあ寝かせた方がいいって感じかな。
ちょっとその辺は分かんないですけどね、まあ、目安として31日の夜中に、止めるので、もし買おうかどうか迷ってる方はそれまでに決めてください。そんな感じかな。もう間に合わないんですよ、だから31日の朝これ配信なので。
いやでもほら、お酒を吉安さんのところにやればその日の夜は寝るから。
だから31日に間に合うように私のところまで届けられるかどうかです。
そうそこが、
そこが
大丈夫。そこがあなたのなんだっけ、いいところだ。
大体あれですよね、
はい、
決めのところで詰まるっていうのはありがちですよね。
ね、そう、ポッと出てきたんだけどね、なかなか。
ちなみにですね、
続かなかった。はい、どうしました。
収録時現在全部で168個売れてるってありますが、多分ね、うちはというか私とか香里さんとかが買ったのもあるんで、リスナーの方に買ってもらったのは160ぐらいかな。
おお、
これはトートバッグと、カップとか合計ですね。あとキーホルダーも合計です。
はい、
キーホルダーが全部でいくつ売れたとかは、31日閉めてからポチポチ数えようと思ってるんですけど、なんか、ね、はい、どの、製品がどれだけ売れたっていうのが見にくいんですよ、このすずりは管理画面が。
そうですね、
そうなんです。一個一個のねアイテムの売り上げがよくわからないっていうのがありまして、
うん、
なので、また4月に、どのくらい売れたとかいうのをご報告できればいいかなと思っています。
はい、
はい、あとですね、大阪、明石の時にお会いした方々に配った、スズの原子模型というか、
うん、
50個電子が入っているやつについては、うんうん、引き続き、お会いした時に持っていたらあげます。
まだ残ってんの？
あ、だっていくつだっけ200個今日作ったので、
うん、今日
200個お願いしますって言って、
うん、
ちっちゃい不良品とかが入っている保険があって何個かおまけしてありますっていうので納品していただいてるんで200個今日作ったという感じですね、う
ん、なるほど、
はい、でそちらは名刺代わりにあげるというので2023年のいつ頃まで持つかな。イベントとかしなければずっと家に置きっぱなしですが、
お酒と糖交換、
いや直接会った方に手渡しするっていうので皆さんにあげております。
はい、
はい、あ、そうそう、この前、 なんだっけ、資生堂でポッドキャスト番組を配信している方とお会いして、
うん、
ちょっとお話ししたんですけれども、
うん、
そちらの方にもお渡ししました。
そうですか。
というか
代わりになんか資生堂の化粧品のサンプルとかもらわなかった？
ね、資生堂の1階にあるコーヒーショップの、飲み物をご馳走になりました。
資生堂パーラーは関係あるの？
ね、そこは直接関係なくて、私が行ったのは横浜の、横浜駅とみなとみらい地区の間というか、みなとみらい地区に入ったすぐのところにある、資生堂なんだっけな、なんとか研究所みたいなところで、うん、そこの1階は、パブリックスペースというか開放しているところがあって、カフェになってるんですよ。
カフェ、
うん、おしゃれ感たっぷりな。
カフェとコーヒーショップっていうとどうかな。
オランダで行くときには気をつけましょうね。
ああ、カフェ、
オランダとか、特にアムステルダムでコーヒーショップっていうと、
うんうんうん、
薬を売っているお店で、コーヒーを飲むにはカフェに行ってくださいね。
薬っていうのは一般的なドラッグストアとかっていう意味ではない薬ですか？
そうです。他の国だと違法になるけど、オランダでは合法なものの薬ですね。
それが正式にコーヒーショップっていうわけ？
いや、
隠語的に？
俗語的にコーヒーショップですね。
なんで知ってるんですか？
アムステルダムにいた時に注意されました。
いつ行ったんですか？
アムステルダム3回行ってて、
だからいつ行ったんですか？
ちょっとねカレンダー見ないと思い出せません。
私に何か買ってきました？
それも覚えてないです。ということで、
M&M's のチョコレートでいいですよ。
その頃は結構あちこち行ってたんで、
はい、
結構多量に買ってきたつもりでいますけれども。
そう、あ、じゃあでっかいやつ買ってきてくれたタイミングかな。
別に
でっかいの買ってきてくれ
た。改めてお礼とかはいりませんが。
そう、じゃあお言葉に甘えて。
ということで、コーヒーショップ と、カフェはオランダでは気をつけてくださいね。
はい、オランダ行くかな、はい、オランダって誰んだ。
オランダ
もうなんでその間が空くんだよ。
じゃあ編集で詰めときます。
そうお願いします。
そんな感じで、はい、
アムステルダムっていう町はアムステル川の河口にあるダムの町なので、アムステルダムですね。
あ、そうなの、
はい、
へえ、ダムなんだ。ダム湖じゃなくてダム町なんだ。
なのでダム広場っていうのが町の真ん中にあります。
アムステルダムに行ったらやっぱダム見に行かなきゃダメな感じ。
もはや、ダムの形跡はないので、ダム広場に行って歴史を見てみてください。
あ、そうなの。もうしかも過去なの。
というか干拓してあるところで、真っ平らなところのダムなので、
ん、
あ、だから山の中のダムを想像するとダメで、河口に、ダムを作って、そこで堤防を作って水を買い出して干拓したっていう感じのダムです。落差があるダムではなくて、せき止めるっていう感じのダムですね。
ビーバー。
ビーバーはそこそこ流れがあるところじゃないかな。
まあまあそうだけどね。ほら、ビーバーせき止めちゃうから。
そうそうそうそう。他にも、どこだっけ、ロッテルダムもダムが語源かな。
ロッテルダム、本当だ。
違ったっけな。で、堤防のダムじゃない語源なところが、うん、なんだっけな、もうあるはず。
ガンダム。
町の名前で、
ガンダム。ガンダム。
iPhone の、あれですよね、初期の日本地図にはガンダム駅ってのがあって大変でしたよね。
あったみたいね、なんかね、そういういろんなバグがいっぱい報告されてたけどね。
そう。
だいぶなくなっちゃったのかしら。どうなんだろう。やっぱ一番初めの iPhone のマップってすごい使いづらかったじゃないですか、特に日本だと。
はい、
ね、だからもう決してそれっきりなんだけど、もうだいぶ改善されたのかしら。
ロッテルダムは、ロッテルダムも確かダムがあったんじゃないかな。マース川河口に開通した新水路をさらに新作し、オランダ第二の都心であると確か、はい、ここもダムだった気がします。
ダムだ、
はい、ユナイテッドキングダムのダムは違います。
ダム。
あとフランスのフランスのなんだっけ。
キングダム、キングのダム、キングダムのダムは何じゃ。
キングダムのなんでしょうね。今度
フリーダムも。
フリーダム。あ、フリーダム。
国とかそういう感じなんで。
あ、じゃあダムっていうのがそもそもせき止めて土地を作ってなんか国というかそういうのを作るっていうような意味もあったのかしら。どう？どう？
わかりません。
どう？語源博士の吉安さん。
全然あの博士じゃないので。
じゃあ博士。
なのでまた調べておきます。
わーい。
はい。確かね、あのオランダはあの干拓の国なので。
うん。
そう。
ですね、世界は神が作ったがオランダはオランダ人が作ったって呼ばれるほど。
そうなんですか。オランダは誰んだ。
オランダ
ということでそろそろ終わりにしようかと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。話題は何でも構いません。質問でもいいですし、番組の感想、あとは、こんなことがありましたよという日記のようなものでも構いませんので、何でも送ってください。確かね、そんなことないっしょっていう番組で、竹内さんも話していましたけれども、やっぱりこう、ポッドキャストって双方向じゃないじゃないですか。なので、誰が聞いているかわからない感じがある一方で、メールとかが来ると、あ、聞いてくれてる人がいるんだなという実感をしますので、ありがたく読んでおります。
ありがたく読んでおります。
はい。
ありがたく読んでおります。
あと、メールはね、私の好きな理科っぽいワードまだ募集してますかというのがちらほら届くので、半年ぐらいまとめて、ピックアップするかもしれません。
なるほど。
はい。
終わってしまった企画でも送るべし送るべし送るべし。
はい。あとはね、ポッドキャストのいいところはこう時間が合わなくてもずらして聞けるところなので。
なるほど、
はい、今回のメールでも、
ね、新しく聞き始めた時に面白そうな企画やってもああもう終わってるっていうのが、まあ、よくあるけどそれなりに悲しいですもんね。
はい、すずりの購入は31日までです。
はい、まあ、もしかしたら、508回記念でまたなんか売り出す感じ。
売り出しません。
え、
はい、
600回、
いつどうなるかは気分次第なので何とも言えませんが。
あ、気分、
はい、気分ですけど
気分なんだ。
え、そう、気分じゃないの。え、無計画ですよほぼ。
え、いや気分じゃないんじゃないの
ただあの600回は何をしようとかは全然考えてないんで。なんか
だってほら600回はさ、なんだっけ、600の原子番号を募集してるじゃないの物質を。
まあまあまあ、そうですね。
ねえ、だからとりあえず600回の時はその原子番号にちなんだ何かが、
もしかしたら512回とかに、キリがいいのでなんかやりますって言うかもしれません。
512、私的にはキリが良くないからそれはいい。
わかりました。あとですね、この番組はそんないプロジェクトというプロジェクトで、配信している番組の一つです。そんないプロジェクトでは現在、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そしてこの番組の、3番組を、配信しております。
はい、
ポッドキャストアプリや、audiobook.jp での、配信を行っておりまして、audiobook.jp ではおまけがくっついております。有料で、はい、聞き放題で聞けるようになっておりますので、もし興味がある方、また、聞いていただいた時間に比例して、我々に報酬が入るようになっておりますので、少しぐらい、報酬をやってもいいかなと思う方はぜひオーディオブックで聞いてください。最近ね、値上げして月々1000円超えたんじゃないかな。
何が？
聞き放題コースが。
あらまあ、
はい、ということで、
どこもかしくも値上げですね。
はい、ちょっと値上げになっちゃいましたけれども、よろしければお願いします。
値上げですよね。
はい、ということで、そんな理科の時間第507回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里と
まさとでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
また今度。
ごきげんよう。